皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
この放送はね、世界中でお聞きになっている方がいるので、東京の話ばっかりするのはなんだなと思いながら、まあ夏も今日が最後かなっていう感じですよね。まあ温度は上がったけど湿度は低くて気持ちよくて、明日は上がっても24、5度。私はねちょっと移動してですね、まあ実に綺麗な晴れ間ばっかり今週は見て過ごしました。ラッキーと思ってね。
気持ちも晴れ晴れしますよね。
うん、やっぱりね秋は晴天が似合いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。台湾は TPP 環太平洋経済連携協定への加盟申請を行ったと発表しました。先週加盟申請した中国は強く反発しています。
これはポイントの3のところでですね、取り上げたいというふうに思います。
国土交通省が発表した2021年の基準地価は、住宅地や商業地など全用途の全国平均が2020年に比べて 0.4% 下がり、2年連続の下落となりました。コロナ対策に伴う外出の自粛や訪日外国人観光客らの需要低迷が長引き、繁華街など商業地のマイナス幅が拡大しました。
商業地って書いてあるんですけれども、現実的にはですね、大阪の南道頓堀とかね、あそこら辺がものすごい落ち込みになってるっていう話を聞きます。私は大阪にちょっと行ってもですね、北にしかいないので南あんまり行ったことないんですけど、とにかく道頓堀のあたりの人出の落ち込みはすごいらしいんですよね。だから私が毎週大阪に行ってた頃行っていた店もどうなってるのかなというふうに思います。で、一方ですね、東京の都心のビルについては海外の資本が流入してきて、それほどでもないと。まあだからコロナ禍っていうのはね、人々の収入にも影響を与えて二極化を招くんですけれども、土地価格にもね、多極化、二極化、三極化と言ってもいいし、四極化ってもいいんだけども、そういう現象を招いているということだと思いますね。
金融庁はシステム障害を繰り返しているみずほフィナンシャルグループとみずほ銀行に業務改善命令を出し、金融庁自身がみずほのシステムを実質的に管理下に置く異例の措置に踏み切りました。
金融庁が乗り出してみずほのシステムを監視しようっていうのはいいんですが、みずほ自身がトラブルの元がわからないって言ってるわけですよね。で、金融庁が突然乗り込んでいって直せるのかなと、修復できるのかなという印象もします。で、まあ一部ではね、みずほのシステムを直すにしてもそれはサグラダファミリアになるという説もあって、つまりサグラダファミリアってのはね、バルセロナにある教会でずーっと建設途中になってるわけです。終了しないんですよね。だからもしそうだとすると、金融庁が懸念しているみずほのシステムフェイリアが日本全体の金融システムのフェイリアにつながる恐れがあるというのはですね、実は今のみずほのシステムを直すよりは新しい銀行を作ってシステムそれに従って作った方がいいじゃないかという考え方だってできるわけですよ。だからそうすると今の銀行の根幹っていうのはね、要するにシステムですよね。ところが、まあ僕は最近聞いてびっくりしたんだけど、みずほのシステムの一番最高のね、責任者の役員は人事畑、総務畑出身だっていうんでね、もう僕は唖然としましたね。そういうの根本的に変えていかないとね。まあもちろん昔の大蔵省、今の財務省もそうだけど、優秀な人は何やらしても2年ぐらいで全てねマスターできるっていう考え方もありますよ。でもね、そこはやっぱり専門知識がなきゃいけないので、それ昔の大蔵省が行き詰まったのもそこに原因があるわけですよ。2年ごとに人ね変えててね、 きっちりした行政ができるとは僕は思ってません。ずっと前からそれは銀行も同じだし、行政組織に習ってですね、組織が従来的には作られて、日本の企業組織も同じことだというふうに思います。
暗号資産の国際送金サービスを手掛けるアメリカのリップルは、ブータンの中央銀行と CBDC 中央銀行デジタル通貨を動かす試験運用を始めると発表しました。ブータンの既存の決済インフラにブロックチェーン、分散型台帳の技術を導入し、個人間送金や国際送金の利便性を高める狙いです。
エルサルバドルがね、ビットコインを公的通貨にして、まあ国内いろいろな問題があるようだし、その後のビットコインの値動きも結構荒いものがあるんですよね。でも今回ブータンが言い出した、これアジアの国ですよね。僕も行ったことあるけども、しかも人口が非常に少なくて、これで分かったことは、要するに一つの国としてシステムを作るのが不可である、人々もそれほど銀行口座を持っているわけではないという国は、どうしても国際的にある程度認証されたシステムを採用したがる。それはそうですよね。ブータンもそうなんですけれども、結構出稼ぎが多いんだと思います。そうすると自国通貨にですね、送金するときはそれまた手数料がかかる。それによって海外で働いた人の賃金が正当にブータンに送金されないっていう問題があって、それはエルサルバドルでも同じことなんですよね。だから決して軽視できない。エルサルバドルが成功したとは思えないんだけど、思えない中でブータンがリップルとですね、そういう話をしているっていうのは、世界通貨全体が単一のものになるかどうかは別としてですね、とりあえずは小さい国からそれをトライすることになる、ブータンもその一環であるというふうに考えた方がいいのかなというふうに思いますよね。
日銀の黒田総裁は金融政策決定会合後の記者会見で、中国の不動産大手恒大集団の資金繰り悪化問題について、恒大問題は恒大集団や長期間規模の拡大が続いてきた中国不動産市場固有の問題との認識を示しました。
これは今週のポイントの一番最初のところで取り上げたいと思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は、連邦公開市場委員会の後記者会見し、量的緩和縮小の開始を次回会合がある11月にも決定する見通しを表明しました。
これもポイントの1のところで取り上げます。
アメリカのバイデン政権は、アメリカに入国する日本人を含む全ての外国人旅行客に対し、コロナワクチン接種を今年11月から義務付けると発表しました。これまでの出発前3日以内の陰性証明も引き続き必要としています。これに伴い、ヨーロッパ諸国などに課してきた入国禁止措置は取りやめます。
条件が明確になるのはいいことなんじゃないでしょうかね。僕もしばらく行ってないのでアメリカに行こうと思ってるんだけど、行く方法が見つからなかったんですよね。でも日本がですね、国際的に通用する接種証明書を出して、私が3日前にですね、陰性証明を受ければ行けるわけでしょ。だからそういう意味ではですね、明確化してきた。でもここで重要なのはね、やっぱりワクチン証明書を発行するかしないかという議論は続いてるんだけど、現実的にはそういうものはどんどん広まるわけですよ。例えばコンサート行くにもワクチン接種証明書が必要だとかいう時代になっていく。そういう中で生きるっていうことはどういうことかというと、やっぱり接種証明書を持ってた方がいいということなので、直近ですね、さっきニュース見てたら、日本での若者の第1回目のワクチン接種率がなんか 50% 近くまで上がってきたっていうね話があって、ああ面白いなと思って、まあ若者はね、接種受けたがらないという説もあったけどね、こういう現実的にこういう条件が提示されたら、それは受けますよ、それは誰でもね。僕はそう思いますけどね。
コロナ感染症を治療する飲み薬が年内にも登場する見通しです。アメリカのメルクやファイザーが軽症者に使える薬剤の最終段階の臨床試験を日本を含む各国で進めています。点滴タイプの既存の治療薬と比べて投与しやすい上、量産が簡単なためコストが抑えられる利点があり、パンデミックの収束につながると期待されています。
これはポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。 リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今週のマーケットからです。
黒田さんがね、恒大問題は、恒大ってね、英語でね、エバーグランデって言うんですよ。すげえ名前だなと思ってね、はい、まあ確かに恒大だからそうだよね。恒大問題は、恒大集団や長期間規模の拡大が続いてきた中国不動産市場固有の問題という表現をしましたよね。これを世界の投資家が見て安心したというわけではないけれども、まあ黒田さんの指摘はかなり当たっているなというふうに思います。中国って要するに中でどうなってるか分かんないじゃないですか。だから不安感が非常に広まったということもあるし、中国経済頼みの世界経済っていう側面もあるし、今アメリカと中国の競合関係が非常に激化してきている。その中で世界経済一方の柱で中国がですね、万が一のことがあったら世界経済は大変だという恐怖感もあった。一番重要なのはね、アメリカのマーケットが非常に高値を追ってきてですね、どう見たってですね、秋を控えて調整は必死だったということだと思います。だから先週末からですね、今週初めにかけてドスンと落ちた時に、持続性どうなんだろうなと、秋特有の不安感がマーケットを揺さぶっているだけかなというふうに思ったんですけれども、黒田さんの見方だけではなくてですね、よくよく考えてみたら、恒大の問題というのはアメリカのですね、リーマンショックを招いたですね、大騒動とは相当違うよということだと思います。アメリカと違うのはね、最後は中国共産党がついてるだろうと、国内のね、混乱を収めるという見方もあったし、いろいろな話が出てきてます。さっき読んだニュースで面白かったのはですね、日経新聞が書いてたのかな、要するに恒大グループっていうのは習近平さんを支えている中国国内の政治集団とは違う集団だと、つまり胡錦涛とかですね、李克強を支えたその系統だと、こういう説もあるわけですね。だから習近平さんはこの会社に対して冷たいっていう説もあったりですね、中国政府としては地方政府に対してですね、恒大最後までじっと見てろと、何が起きるかわからないかっていう警報を出したとも言われてます。でも全体的に見ればですね、やっぱりリーマンショックよりは起きたとしてもかなり小さい衝撃で抑えるだろうし、そうは言っても中国経済をここまで大きくしてきた経済マネジメントはまずまずできている中国政府はですね、自国も打撃を受けるかもしれない中国経済の混乱は避けるだろうと見るのが正しいんだと思いますね、
はい、
そうすると後半のマーケットが比較的強く反発したのは当面の展開としては予想できたなというふうに思うし、今日の東京市場がですね、日経225で609円ぐらい上がったのはまあ妥当かなと。ただしじゃあこのまま収まるかというとですね、私はそうではないというふうに思ってます。毎年ですね、秋の相場というのは非常に不安定である。でかつアメリカの中央銀行がですね、11月にもテーパリングに着手する、利上げももしかしたら来年中にあるかもしれない、来年の秋にもあるかもしれないという段階の中で、比較的マーケットは神経質なのかなと。まあ高値ということもありますよね、
はい、
非常に高い水準にあるわけだから、まあダウも反発してですね、今日はどうなるかわからないけど3万5000とかですね、その近くにあるわけなので、全体的に言えることは、それは ECB もアメリカの中央銀行もテーパリングへの舵を切っているが、まあ日本は相変わらずですね、非常に大きな供給をマーケットに対して中央銀行が行っているという状況であるし、新型コロナのデルタ株またはその後の株がですね、どのような悪影響を各国経済に与えるかわからないという状況の中なので、流動性が潤沢な状況は続くというふうに見ているんですね、
はい、
そういう慢心こそがマーケットの急落につながる可能性があるという議論はですね、確かにその通りですということになるんで、まあこういう時期はどういうふうにしたらいいかというですね、どちらかというとキャッシュポジションを高めるということだと思いますね、うん、足の軽い投資を心がける、もしやってる人がいたらですよ。で、そういうシチュエーションなのかなというふうに思いますよね。そんなに入ったり抜けたりできないよっていう人はですね、比較的長い目で相場が下がったらヘラヘラっと少し買い増しする、高めたキャッシュポジションからね、そういうような行動をするのが賢いのかなというふうに思います。
次は緊急事態宣言の今月末での解除というのも検討されています。 第6波への備えというのが今必要になっているのではないでしょうか。
でも本当にあるんですかね第6波って。
どうでしょうね。
だって今日のニュースの中にね、コロナ感染症を治療する飲み薬は年内にも登場する見通しって書いてあるわけじゃないですか、
はい、
昨日見た BBC ではね、新型コロナは風邪のようなものに来年の春までになるというふうに書いてあるんですね。で、それはワクチンが世界的に普及した、まあ先進国中心なんだけれども、加えて治療薬がまあ11月とか12月とかね、できてくるという状況の中で、今朝調べたらですね、日本はインフルエンザで毎冬3000人ぐらい亡くなっているんですよね。
はい、
だから、風邪みたいなもの、まあ風邪とインフルエンザは違うんだけれども、そういう感染症がですね、結構予想外の被害者を生む、亡くなる方を将来するということは確かだと思うんですけれども、じゃあよく民主党がね、もう最近は言わなくなったけど、ゼロコロナとかいうね、状況が生まれるかというと、そんなことはないわけでですね、
そうですね、
コロナってのは人類と共にあり続ける。少なくとも当面はね、
はい、
亡くならないものだというふうに思ってます。だからそういう意味で言うならば、もしかしたら BBC に語った専門家が言うようにね、コロナウイルスというのは風邪のような状況になって、まずワクチンが進捗している、加えて治療薬が出てくるという環境の中で、そうなる可能性もあるなというふうに思ってますよ、
はい、
で、日本の専門家がね、第6波があるからそこに備えんのっていうのは、まあ要するに一般の人たち、我々に対する警告でもあると思ってるんですね。本当に彼らが第6波が必ず来るって確信持ってるかどうかは、まあ僕はわからない、実は。持ってないかもしれない。わかんないね。だって誰もわかんないわけだから。だからそういう意味で言うならば、あるかもしれないし、第6波はね、ないかもしれない。で、僕はあるって断言できなくなってきたなというのが今の状況だと思うんですよね、
はい、
つまり治療薬がどのくらいの形で完成するのかはわからないし、もちろん新型ウイルスが感知するわけではないし、ウイルスは死なないし、人間に取り付くだろうし、でもワクチンが接種されていればブレイクスルーは全般的に軽いとこう言われてるわけです。そういうシチュエーションが生まれていくのかなというふうに思います。で、思い出していただければね、日本ではね、別に新型コロナウイルスが登場する前からかなりの人は冬はね、マスクしてるんですよね。
私もその一人です、
でしょ。
はい、
まあだから欧米はマスクしてる人が少なかったからどうなるかわからないけども、景色としては要するに治療薬ができてもワクチン接種が進んでも日本という国には相変わらず冬になるとマスクしてる人が増えるよねということだろうと思うんですよ。で、僕はね、最近まだ基地を歩きながらね、こういうふうに考えてるんですよ。もうコロナ禍ってのは2年近く続いてるじゃないですか。
そうですね。
それで、街を出歩く人も少ない。かなり密を避けるというのはですね、日本人の行動パターンの原則のところに置かれていると思うんですね。だから密を避けましょうっていう議論がしきりに行われた頃は、スーパーのレジに並んでてもピタッと後ろに人がついて、この番組でもなんか言いましたよね。さすがに今になるとね、そういう人は少ないんですよ。
確かにそうです。
ということはどういうことかというと、日本人の頭の中からデフレ心理が抜けないのと同じように、日本人の心理状態の中にCOVID回避習慣というのがついて、密を避ける行動原則がですね、日本人には定着するのかなというふうに思ってるんですよね、
はい、
第6波が来ることは私はもちろん望みません。来ない方がいいし、でもだからといって日本人の心理状態が一気に緩和するかというとですね、そうはならないじゃないかなと。若者さえもね、もしかしたら自分が死ぬかもしれないっていう恐怖感からワクチン接種に積極的な人が増えてきているわけじゃないですか、
はい、
そうすると別に楽観的になれるわけじゃないですよ。デルタからまた特別なね、変異をしてワクチン何するものぞ、治療薬何するものぞという株が出てこないとは限らないので、でも私は全体的に見ていると、もし日本人が警戒心を緩めずに行くならば、次の放送は月替わりになるんで、緊急事態宣言が多分解除された直後ということになると思うんですけれども、そこら辺がどうなるかっていうのを見ていきたいし、多分ね、日本政府はマスクもういいですよってイギリスやアメリカのようなことは言わないと思います。
そうでしょうね。
なるべくマスクしてくださいね。
はい、
それは日本国民はね、昔からマスクしてるわけだから、かなりの部分
はい、
はいはいって言うんじゃないかなというふうに思いますけどね。今日はね、235人という少なさでした。東京がね、まあ減少傾向続いているということでしょうね。
そして台湾が TPP 環太平洋経済連携協定への加盟申請を行ったと発表しました。
もう私はね、中国が加盟申請出してきた時に、くせ玉だなと思ってね、これなかなか難しいじゃないですか。
そうですね。
中国は存在感としてはでかいわけだし、TPP を今時点で構成している11カ国に比べても GDP はでかい国ですよね、はい、まあ日本議長国で困るなと思ったらね、台湾が加盟申請してね、余計困るなというふうに ね思ったわけで、でもね、これはもっともの話で、台湾って RCEP にも外されてるわけですよね。で、台湾経済が貿易依存度の非常に高いものであるってことは分かっているし、はい、なおかつ中国依存度が非常に高いわけですよね。でも台湾としてはですね、今の中国のような国になるのは嫌だと、台湾の2000万ちょっとの人は思っているし、香港を見てるから余計そう思うわけですね。で、そうすると何するかというと、やっぱり対中依存度を低めて、TPP の中で、つまり自分の国が建前としている市場経済と民主主義を守りながら、経済の繁栄を続けるためには TPP に参加するのがいい。で、中国も申請したけども、自分たちよりね、少し前にね。でも中国が本当に TPP のメンバーになれるかどうかは、もし TPP を今構成している国々、日本を含めてオーストラリアとかニュージーランドとかね、その原則を維持するんだったら多分難しいだろうなと。自分の国の方がはるかに TPP 加盟国が提示している条件に近いよという読みがあったんだろうと思います。だからある意味台湾は必死の形相で、日本が議長国、日本と台湾は非常に関係がいいわけじゃないですか、の間に加盟申請して、中国より先に加盟したいと。なぜだったら中国が加盟したら絶対台湾は入れません。なぜだったらTPP は全ての加盟国の賛同がなければ入れないということになってるわけだから、私は現実的に考えて、日本は難しい立場に立たされたんだけど、非常に重要なことは、常に台湾のサイドに立つというスタンスを続けることだと思います。
はい、
で、中国のようにね、国営企業を優遇したりしている国がね、TPP の規則に沿った形で経済改革ができるとは思っていないし、もちろんそれができればいいんだけれども、で、そうするとどうなるかというと、中国としてはね、俺の国でかいぞと、GDP これだけあるぞと、俺のルールに少し TPP の側が歩み寄ってほしいって言うに決まってるわけですよ。で、そうじゃないよ。台湾を言えるのはそこじゃないんだよということを中国にプレッシャーとしてかければ、表面的であろうと中国の経済政策はね、マーケットオリエンテッドな方向に少しは動くかもしれない。で、それが望ましいし、それは日本にとってもいいし、世界にとってもいいというふうに思ってるんですね。だからそういう意味で言うならば、私は現実的には中国の加盟というのは相当先だし、その間に、まあ要するに中国が最大の競合国だと言っているアメリカがどう動くかですよね。TPP の復帰はですね、バイデン政権になったから進むという環境ではないんですよ。
はい、
ただし、競合条件を考えればですね、TPP に中国が先に入るということはアメリカにとってよろしくないこと限りないですよね。世界経済のバランスが非常に崩れるということだし、世界で最大の成長地域であるアジア太平洋というのをですね、中国に取られかねないっていう。だからアメリカの方針転換を促す形で、
はい、
台湾サイドに立ちながら、二つの加盟申請をうまく扱うというのがですね、日本の取り得る最高のポジションかなというふうに思ってますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はね、デジタル取説っていうのをですね。
デジタル取説ですか？
取説って、まあ、例えば商品買ったりするとね、はい、ついてきたりして、昔 Windows 買うとね、もう分厚い冊子が5冊ぐらい来て、なんだこれはと。
読むのが嫌になりますよね。
読まないでしょ、普通。
はい、
読まない。邪魔になるんです、すぐね。すぐ邪魔になる。でも最近はね、別に商品だけじゃなくて、例えばこの前ちょっとホテルに泊まったんだけど、新しいホテルだったんで、 夜ね、あ、ちょっと小腹空いたからなんかルームサービス食べようかなと思ったらね、要するに普通ホテルって、日本のホテルはですね、どっちかというと、はい、ルームサービスのメニューはこうですみたいなの書いてるじゃないです
か。引き出しとかに入ってたりしますよね。
そうそう、どこに探してもないわけよね。
はい。
それでね、ちらっとフロントがくれた紙見たら、感染症予防のためもあって、そういうものは置きませんって書いてあるわけね。
そうです
か。だから館内施設の利用の仕方とか、すべてそれぞれ QR コードがあってですね、
はい、
それやると出てくるんですよ。海外ではね、もうかなり前から行われているケースもあるんだけれども、まあそうなってるんですよね。はい、それでちょっと小腹空いたわけだからルームサービスのメニュー見ようと思ったらね、スマホで見るんで、ちんめえなこれと思ってね、拡大してもね、拡大すると値段のところが消えたりしてですね、なんなんだこれはと。で、僕はね、 iPad 欲しいと思ったことは一回もないんですよ。さすがにこれは iPad の方がいいなと思ってね。
見やすいですね、きっと。
デジタルトリセツでもいろいろバージョンがあって、 PDF で見られるケースとね、HTLM で見れるケースもいろいろあってですね、はい、どっちがいいのかなと思ったら、 HLM の方が拡大は楽なんですよね。まあ、もちろん PDF のも拡大できるんだけれども、 PDF だと最小のサイズがスマホの画面に収まりきれないっていうケースがあってですね便利だけど、これをやられたらデジタルに強くない人は大変だろうなと。だいたいスマホ持ってなきゃね。
そうですよね。
スマホ持ってなきゃ、ルームサービスのメニューも見れないわけですよ。館内の施設のね、案内も全部見れないわけですよ。どこにスポーツジムがあるとかね、温泉が何階にあって、それは何時から何時まで入りますよとか、全然見れないわけですよ。まあ、それね、外資系のホテルだったんでね、ああ、まあそうかな。で、泊まってる人を見たらね、みんなね、比較的若い人でした。方向だなぁと思いました。でもね、日本の御三家と言われているようなホテルで、まだデジタル取説を導入しているところはないんじゃないかな。わかんないですよ。日々変わるのでわかんないけど。まあでも、流れはそういう風に行くなと。ただし、スマホで十分見れるようなフォーマットにしてほしいという話ですよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、デジタル取説でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
もう引退したね、松井が前から言っているのは、10月にも野球したい。それはどういう意味かというとね、チームがポストシーズンに行けるように俺は頑張るぞということを言ってたんだけれども、
はい、
大谷君無理だなと。全然ワールドカードに届かないんですよね、
はい、
せめてもうチームに望みがないので、大谷にはもう一勝してほしいなと。
そうですね、
103年ぶりだな、はい、それは期待したいなというふうに思ってますよ ね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。